お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書9章15節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書9章の学びをしていますが、15節から18節。しかし今、私たちの神、主よ、あなたは力強い御手を持って、あなたの民をエジプトの地から連れ出し、今日ある通り、あなたの名を挙げられました。私たちは罪を犯し、悪を行いました。主よ、あなたのすべての正義の御業によって、どうか御怒りと憤りを、あなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。私たちの罪と、私たちの先祖たちの悪のために、エルサレムとあなたの民が、私たちを取り囲むすべてのもののそしりとなっているからです。私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いとを聞き入れ、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちの荒れすさんだ様とあなたの御名がつけられている町をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。ダニエルは心を注ぎ出して主に嘆願しています。彼は神様がどのようにイスラエルをエジプトの地から導き出されたかを回想します。神様はご自分の義のゆえに、彼らを導き出されたのであって、彼らの義のゆえにそうされたのではありませんでした。神様は彼らを解放される理由をご自分の中に持っておられるのであって、民の中にその理由があったのではありませんでした。確かに出エジプト記2章の24節から25節にはこのように書かれています。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。イスラエルの民が神様に訴えかけた唯一のものは、彼らの嘆きだけでした。言い換えれば、神様は彼らの惨めさをご覧になり、ご自分の憐れみを思い出されたのです。今、ダニエルは神様の義のゆえに彼らをもう一度解放して、同じことを繰り返してくださいと求めます。神様があなたを恵まれ、憐れんでくださるのは、神様にとって正しいことなのです。なぜならイエス・キリストがあなたの罪のためにすべての代価をすでに支払ってくださっているからです。ローマ人への手紙3章の26節にはこのように書かれています。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。さて、さらなるダニエルの熱烈な嘆願に目を留めてください。 ダニエル書9章の19節。主よ、聞いてください。主よ、お許しください。主よ、心に留めて行ってください。私の神よ、あなたご自身のために送らせないでください。あなたの町と民とには、あなたの名が付けられているからです。ダニエルの嘆願は頂点に達します。彼は神様に、神様がどのような方であり、何を約束されたかに従って祈りを聞き、答えてくださるようにと求めます。イスラエルには何一つ良いことはありません。ダニエルは自分がダニエルだからという理由で嘆願しているのではありません。お分かりのようにむしろ彼は自分自身を自分の民と結びつけ、自分も含めて私たちは罪を犯した罪人だと言っているのです。神様の皆が危うくなっているのです。そしてダニエルは神様の皆と神様のご栄光について深く心配しています。それが彼の主に対する嘆願の土台でした。さて、ダニエルが祈っている間に一つの答えが来ようとしていることをこれから見ていきます。ダニエル書9章の20節。私がまだ語り、祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神、主の前に伏して願いを捧げていたとき、私がまだ語り、祈り、自分の罪と自分の民、イスラエルの罪を告白しと書かれていますが、ダニエルが自分の罪と言っていることに注目してください。ダニエルは自分が罪人であると告白しました。しかし、ダニエルが犯した罪に言及している箇所は、聖書の中のどこにもないことは興味深いことです。事実、ダニエルの敵が彼の生活の中に何か悪事を見つけようとしましたが、何一つ見つけることはできなかったのです。しかし、それでもダニエルは自分を罪人であると認め、あえて、私がまだ語り、祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白しと言っているのです。ローマ人への手紙3章の23節には、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと書かれています。もしあなたがダニエルがどんな罪を犯したのだろうと思っておられるなら、申し上げておきますが、それはあなたの知ったことでも私の知ったことでもないのです。神様はただご自分の御言葉の中にダニエルの罪を記録することはなさいませんでした。ダニエルは自分自身と自分の民を神様の憐れみに委ねています。私の神の聖なる山のために私の神、主の前に伏して願いを捧げていた時と書かれているこの聖なる山とはエルサレムであり、そこに建てられる神様の御国のことです。旧約聖書イザヤ書2章の1節から2節にはこのように書かれています。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された先見の言葉、終わりの日に、主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。ダニエル書9章に戻りますが、9章の21節。すなわち私がまだ祈って語っているとき、私が初めに幻の中で見たあの人、ガブリエルが、夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて私に近づき。あの人ガブリエルと書かれていますが、ガブリエルは御使いであり、明らかに人間の形で現れました。 彼が現れたのは夕方の捧げ物を捧げる頃のことで、その時刻はおよそ午後3時でした。ここにガブリエルによって届けられた予言があります。この予言によって終末論の学びの中で、この章がとても重要なものになっているのです。ダニエル書9章の22節から23節。私に告げて言った。ダニエルよ、私は今、あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。ダニエルが自分の祈りの答えを即座に得ていることに注目してください。ゲベライン博士は、ダニエルの祈りをヘブル語で読むのに3分かかると言っていました。ダニエルが祈りを終える頃には、御使いガブリエルはすでにそこにいたのです。そこでゲベライン博士は、茶目っ気たっぷりに次のように言いました。ガブリエルが天国から地上に着くまでに3分かかるのだ。もちろん、もしもダニエルが祈っている間に目を閉じていたとしたら、ガブリエルは、ダニエルの祈りが終わるのを、こっちの足で立ったり、もう一方の足に変えたりして、そこで待っていたかもしれません。神である主は次のように約束されています。イザヤ書65章の24節。彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞く。またここには、あなたは神に愛されている人だからとありますが、これはダニエルの信仰がどれほど純粋であったかという素晴らしい証です。イエス・キリストにある信者は、神様からその人はキリストのうちにあると見ていただいています。エペソ人への手紙1章の6節によれば、私たちは愛する方にあって受け入れられています。ですから信者は天で愛されているのです。なぜならその人はキリストのうちにあるからです。エペソ人への手紙1章の6節にはこのように書かれています。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。ダニエル書9章に戻りますが24節。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない。永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。70週とは、7年の週やその他の7つの期間を意味していないのと同じように、7日の1週間を意味しているのでもありません。ヘブル語の7は、シャブアという言葉で測定の単位を意味しています。英語のダースという言葉に相当するものです。比較するものがないとき、これは1ダースのどんなものでもあり得ます。1ダースの卵とか、1ダースのバナナとかです。ですからここでは70州は7が70個あるということを意味します。どんなものでも70個、7があるというわけです。それは日でも月でも年の単位でもあり得ます。この説の文脈では、ダニエルはエレミア書の中で年、つまり70年について読んでいたことは明らかです。エレミアは補習が70年間であることを述べ伝え、また書き留めていました。 70年の捕囚は安息年を70年破ったことに対する特別な罰則でした。これは7年が70回で490年間のことでした。この490年の間にイスラエルはちょうど70年の安息年を破ったのです。だから彼らは70年間捕囚に行くことになっていたのです。第二歴代史36章の21節にはこのように書かれていました。これはエレミアにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じて、この地は70年が満ちるまで安息を得た。さて、ダニエルは捕囚の70年の終わりが長い異邦人の世界支配の時にどのように当てはまるのか当惑していました。この異邦人の世界支配については7章と8章にとても明らかに示されています。彼は明らかに70年の終わりに彼の民は自分たちの地に戻り、約束のメシアが来て、ダビデに約束された御国が設立されると考えていました。どのようにして異邦人の世界支配と70年の予言の両方が真実であり得るのでしょうか。70週あるいは70個の7は2つの質問に答えます。イスラエルの王国はすぐに来ることはありません。70個の7は自然に進行しなければなりません。これら70個の7は異邦人の時に当てはまり、異邦人の時と一致して進みます。70個の7は異邦人の時に当てはまるためにバラバラにされています。定められているという言葉は文字通りには切り離す、切り取る、中断するという意味があります。これに続く説が示すように、これら70個の7は切り離されるべきなのです。この70個の7と異邦人の時は同じ時に終わりになります。つまりキリストが再臨される時に終わりになるのです。予言を正しく理解するためにこのことを知っておくことが大切です。また70週はあなたの民、つまりダニエルの民に関係があります。ダニエルの民とはイスラエルのことです。また聖なる都にも関係していますが、これはエルサレム以外の何者でもありません。この70週あるいは490年の間に6つのことが達成されなければなりません。続けて学んでいくと、この70週のうちの69週はすでに過ぎ、これから成就すべきなのは1週であることがわかります。そして達成されなければならない6つのことは次の通りです。第一は、背きをやめさせることです。これはイスラエルの背きのことを指しています。十字架は罪の贖いを提供しました。民の罪のための贖いです。でも全ての人がそれを受け入れたのではありません。今日人類のための贖いが用意されていることが、地の果てにまで知らされています。でもこの最後の週には、神様が、ゼカリア書12章10節にあるように、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと哀願の霊を注ぐ、と言われていることが書かれています。 そしてゼカリア書13章の一節には、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれるとも書かれているのです。この泉はまだ開かれてはいません。イスラエルの地を見るだけでこのことがまだ成就してはいないことがわかります。二つ目のことは、罪を終わらせることです。イスラエルの国の罪はキリストが再臨されるときに終わりになります。イスラエルの人々も他のどの人々、どの国々とも同じようです。私たちは個人としても国としても罪人なのです。イスラエルは国として多くの間違いを犯してきました。私たちもそうですが、神様はそれを終わらされます。三つ目は、咎をあがなうことです。この70週の期間の間に神様はキリストの死とよみがえりを通してあがないを用意されました。もちろんこのあがないはユダヤ人に対しても異邦人に対しても同じです。四つ目のことは、永遠の義をもたらすことです。永遠の義をもたらすとは、490年の終わりに御国を設立されるためにキリストが戻って来られることを指しています。達成されなければならない五つ目のことは、幻と予言とを確証することです。幻と予言とを確証することは、他の予言とともにこの予言の正しさが立証されるためにすべてが成就することを意味しています。達成されなければならない六つ目のことは、至聖所に油を注ぐことです。エゼキエルが41章から46章で語った千年王国の宮で至聖所に油が注がれることを指しているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダニエルの祈りというテーマで、ダニエル書9章15節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。